誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。天にいます私たちの父なる神様、暑さの中にありますが、私たち一人一人を愛してやまないあなた様は、私たちに妬むほど慕っておられる聖霊なる神様、御霊なる神様を私たち一人一人に与えてくださり、私たちの体を神の神殿、聖霊の宮としてお住みになり、そして私たちが喜ぶときには共に喜び、私たちが痛み苦しむときには共にその痛みや苦しみを味わっていてくださるお方であることを感謝いたします。私たちはなお的外れなことをしやすい、そして何をしているのか自分で分からずに歩んでしまいやすいものですが、うちにいてくださる聖なる神様の霊は言いようもない深いうめきによって私たちの本当の必要を取りなし、求めてくださっていることを、また私たちに行くべき道を示し、また神様みずみずしい命を与えてくださることを感謝いたします。神様、この後もう一度私たち一人一人に御霊を豊かに注いでくださり、また私たちが心固くなりするのではなくて、神様あなたの前に心を開き、そして心の王座にあなた様をお迎えすることができますように。そのことを通して、あなた方は世にあっては困難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのですとおっしゃってきてくださるイエス様と共にこの週の歩みを続けていくことができますように。残された地上の人生の旅路を神様は続けて良い羊飼いとしてお導きくださいますようにお願いいたします。小さきしもべが御言葉を語ろうとしています。どうぞこの者を憐れんでくださり、清めてくださり、そしてあなたがお語りくださいますように。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。昔日本人の牧師がいました。アメリカに旅行に行きました。この中でアメリカに行かれたことがある方いらっしゃいますか？ありがとうございます。その牧師は、まあ、カナダの国境の辺でしょうね。私行ったことがないんですが、世界一大きな滝と言われるナイアガラの滝、ナイアガラ瀑布があるところに行きまして、その壮大なこの流れ落ちる滝を見ていました。まあ、この辺でも日光の方に行けば滝があるようですけれども、それとは比較にならないほどの大きなスケールの滝です。あまりの、この、スケールの大きさに見とれていましたところ、アメリカ人が近寄ってまいりました。そして、まあ、ちょっとですね、カチンとくる、今で言うとムカつくようなことをですね、口にするわけです。どうだ日本人、お前のところにはこんなデッキやの滝はないだろう。まあ、そういうふうに自慢をするアメリカ人がいました。ところが、その日本人の牧師は、とても衝撃的なことをそのアメリカ人に言ったんですね。この話は有名ですから、すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、この滝は、このナイアガラの滝は、私のお父さんのものだ。This is my father's. これ私のお父さんの滝なんだ、と、そう言ったそうなんですね。
そうしますとアメリカ人はですね、とびっくりしまして、君はインディアンの首相の息子ですかとか、そういう話になりまして、いや違うと、私はイエス・キリストを信じているクリスチャンですと。だから日本人なんですけども、クリスチャンなので、この時は私の信じている天の父なる神様、お父さんのものなんですと、そういったところ、アメリカ人はもう舌を巻いてしまいまして、ぜひ今度の日曜日、私の行っている教会に来てメッセージをしてくださいということになりまして、まあアメリカ人はこう派手なことが好きなんでしょうけども、こう垂れ幕をですね、ザーンとつけまして、教会の前に、ナイアガラ幕府の息子が浸るとかですね、そういうなんか垂れ幕がついてですね、そしてそれを見た人々が、興味深げにたくさんの人が集まってきて、その牧師のメッセージを聞いたという話があります。私たちは、イエス様が祈るときにはこう祈るんだよと教えてくださった、その祈りについて学んでいます。今日のところはまさにその、私のお父さん、富士山も、利根川も、関東平野もですね、この日本も、そして、この世界を、宇宙を、治めておられる、天地万物の作り主であり、私たちの命の源、そして私たちを母の胎の中で組み立て、そして生まれさせ、そして今日まで養い育てていてくださる、生かしてくださっている、その父なる神様のことについて、祈るときにはまずこう言いなさい、父よと、そのお方のことをお父さんと呼びかけてから祈りを始めなさいと、そんな、素敵な祈りの、学びが続けられていきます。皆さんの中で、私はキリスト教を信じていません、祈ったこともありませんという方いらっしゃいますか？いらっしゃいませんねあ、でももしいらっしゃった場合のことを考えているんですけども、この、誰かと初対面でお話をするときにですね、何を話したらいいのか、どういう言葉から切り出して会話を始めたらいいのか、わからないと言って迷ったことがあるでしょうか。祈りということについても、神様とのこの対話、そのところにおいても、何をどう祈ったらいいのか、どういう言葉で始めたらいいのか、わかりませんという方が、まあ、私もそうだったんですけども、でも、イエス様はですね、この、お父さん、父よと呼びかけて祈りなさいと教えてくださっているんですね。これは本当に助け舟ではないでしょうか。目には見えません。そして、よくわからない方です。しかし、その方に向かって、父よと呼びかけて、そして祈りを始めたらいいのですよと、イエス様は教えてくださっています。今日はその、天の父なる神様という方が、一体どのような素晴らしい方なのか、そのことを一緒に味わいながら、心から親しみを込めて、お父さん、天にいます私たちの父よと呼びかけることができる、そんな私たちにさせていただけたらと願っています。今日読んでいただきましたのは、ルカの福音書の11章の1節から13節なんですけども、11節から13節のところを、最後の部分ですね、少し最初に見ていきたいと思います。ルカ11章の11節から13節をお読みいたします。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。この地上の私たちの肉親であるお父さんと、天にいらっしゃる父なる神様とのこの比較がなされています。天と地の差があると言いましょうか。 天と地ということは最もかけ離れたものという意味がありますけれども、この天のお父さんと比較すればですね、誰もちょっとこう私はもう父親失格ですねということになるかもしれませんけれども、しかし神様は本当に不思議な方です。神様は人間を完璧にはお作りになりませんでした。欠けのある、失敗も多い、そういうものとして人間を作られたということが言えます。今、昔ほどこの成功というものに対してどうすれば成功するかという、そういう本が、まあ、かつてはたくさん本が書かれたんですけども、どちらかというと最近は失敗学という本がですね、出版されていると思うんですね。失敗を通して慰めを得ていくし、そしてこの失敗からいろんなものを学んでいくことができるんだ、そういうこの本が出ております。聖書もどちらかと言いますと、これは失敗学の教科書ではないかと私は考えるわけです。サクセスストーリーだけが書かれているわけではありません。こんなことしたら私はこんなに成功しました、こんなに祝福しましたなんていう、そういう人間の自慢話が出てくる本ではありません。だからこそ慰めがあるんです。私たちと変わらないような欠けだらけの、そして、この土の器と言いましょうか、本当に弱い器、弱い一人一人を通して、時に不信仰になり、時に悩み苦しみ、そしてもし神がいればどうしてこんなことが起こるのかという叫びを上げずに折れないような現実の生活の中で悩み苦しんでいる人物が、登場してくるのがこの聖書です。ところが、この本屋に行きますとですね、最近は恐ろしい本が並んでおります。ちょっとこれは親になるのが怖いと思うんですけども、ある本棚を見ますと毒になる親という本がありました。いやー怖いタイトルだなと思いました。ここで例えられていることがですね、ひっくり返されてしまうような現実があるのではないかということなんですよね。あなた方の中で子供がお父さんに魚が食べたい、サンマが食べたいと言えばですね、その魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうかとイエス様は問いかけました。蛇というのは毒を持った蛇だと思います。ですから毒を与えるような親がどこにいますかということが語られています。お母ちゃん目玉焼きが食べたい、お父ちゃん卵が食べたいといえばですね、誰がサソリを与えるかという話なんですよ。サソリもやはり毒を持った生き物です。子供がお腹が空いた、何か食べ物が欲しいといったときに誰が毒を与えるかと主はおっしゃっているのですが、しかし今日のさまざまな虐待のことですとか、そういう悲しいニュースを見ていくときに、まさに親が子供に対して毒を与えてしまうような、子供からその新しい命を奪い取ってしまうような、そんな悲しい現実もあるのではないかと思されるわけです。しかし13節を見ますと、神様はすでにそんなことはお見通しということがわかります。あなた方も悪いものではあってもと書かれています。まあ、聖書はですね、人類皆罪人と言っています。悪いものだ、宣教師はですね、美人はいない、一人もいないと間違えて言ったんですけども、美人はたくさんいますね。でも義人、正しい人と書きます。正しい人は一人もいないと聖書は語っています。誰もが神の前に罪で満ち溢れ、その口から出る言葉は人を傷つけ、人を呪い、そして人から命を奪っていくような、そういう毒を口から吐き散らしているような、そういうものが聖書の言っている罪人、私たちであります。ある欧米の子供が、いろんなそのですね、英語の単語を覚えるわけですよね。 日本でも幼稚園ですとか小学生に少しずつこう言葉を覚えていきます。あるお友達がですね、英語のライブという言葉、まあ、リブとも呼びますが、命という言葉ですね。ライブ、まあ、ライブ中継とかありますよね。生き生きとこの生中継、生の生き生きと生きているというその言葉を英語でライブと言いますが、その言葉をよく見ていた子供がですね、もうその言葉をひっくり返して読んだんですね。上から読んでも下から読んでもということなんですけど、この右から読んで左から読んで全然違った言葉になりました。命という言葉をひっくり返して読むと悪という言葉になったんです。お父さん、悪っていうのは命を奪うことだねということに、この確認ができたということなんですね。日本語で悪というとですね、なんか漠然としたこの悪いものというイメージがありますが、もっとはっきりとしたものだと思うんです。悪というのはそれは人から命を奪い取っていくものです。だから人殺しはまさに悪ですね。悪いものというのは人から命を奪い取っていくようなものだということなんです。自分さえ良ければそれでいいと考えて人を蹴落とすこともできる、それは悪いものです。人の幸せを横取りしてですね、そして自分だけが幸せになれればいいと考えてしまう、それは悪いものです。子供でさえも自分の老後のためとかですね、まあいろいろあると思うんですけども、自分の夢をこの子供に託して、自分のできなかったことを子供に押し付けて、そしてこの親の思い通りにならなければ非常に怒り狂ってしまうという親が、まあ、もしかしたらですね、神様の恵みがなければ、私ももし子供が与えられたらそのような親になってしまう可能性が十分あります。子供の命を、みずみずしい命を伸ばしていくというよりは、むしろそれを踏みつけてしまって摘み取ってしまうような、そういう、まあ、失敗をしてしまうことが多いのではないかと思うんです。しかし皆さん考えてみてください。この世界のどこに完璧なお父さんやお母さんがいますか。感情的になり叱りつけることも多々あるでしょう。自分の願い通りに育ってくれないときに思わず嘆いてしまうでしょう。どれほど陰で涙を流しているでしょうか。子供さんが与えられているというのは素晴らしいことだと思います。しかしこの私が日本語の中でとても嫌だなと思う言葉が時々耳にするんですけども、それは子供を作るという表現なんですね。皆さんも時々こう何気なく子供を作るという言葉を使わないでしょうか。これ非常に聖書的に見たら良くない言葉だと思います。なぜなら人間を作るということはできないんです。望んでも望んでも与えられないこともあるんです。子供を作ると表現するならば、子供が自分の所有物だと思ってしまうでしょう。自分の思い通りに育てる、そういうことを望んでいくでしょう。しかしその時に子供は親から本当に毒のようなものが、この来てですね、大変な思いをするのではないかと思うわけです。しかし父なる神様はこうおっしゃっています。あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。誰が心から虐待したいと思って虐待をしているでしょうか。このなんて言うんでしょうかね、恵み、アメージンググレイスという言葉、英語が、この歌がありますけれども、そのグレイスという言葉は恵みというふうに訳されます。それは本当に素晴らしい喜びが溢れてくるような、笑いが溢れてくるような、そういうものが恵みなんですね。ところがある宣教師が不恵みという言葉を作ったんです。アングレイズ、恵みではないもの、その反対、
この世界はそれで満ちているっていうふうに言ってるんですね。それは条件付きの愛と言ってもいいでしょう。あなたが美しいならば愛する、あなたがかっこいいならば愛する、あなたが何か能力に優れているならば愛する、あなたが私の思い通りの立派な学校に行ってくれたり立派な職に就いてくれれば愛するとかですね。これ条件付きの愛に満ち溢れています。しかしこれは本当に恵みではない世界ではないでしょうか。しかし神様は無条件の愛を持って私たちを愛してくださる方です。そしてその愛は私たちを本当に愛の人に作り変えていくことができる、そのような愛であります。一箇所、ヨハネの福音書の3章16節というところを開いてみてください。神様が私たちをどれほど愛しておられるのか、そのことがわからない、神様が私を愛されているなんてわからないという方が多いんですけれども、でも聖書はこう語っています。ヨハネ3章16節、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。神はというのは今日私たちが考えている父なる神様のことです。手にいらっしゃる父なる神様は実にその一人を、これがイエス・キリストという方でありますけれども、そのイエス・キリストをお与えになったほどによう愛されたと記されています。世というのは私たち一人一人の名前を入れてもおかしくないところです。神は実にその一人をイエス・キリストをお与えになったほどにあなたを愛されたと聖書は語ります。一人っ子という、場合にですね、親にとってはそれはもう本当にお宝状態だと思うんですよ。で下手すればですね、この甘やかして甘やかしてこう育ててしまうということが十分にあり得ると思うんです。しかしですね、この一人子というのは特別な存在ではないでしょうか。その子がもしいなくなってしまえばもう もう誰も子供がいなくなってしまうという、それが一人子ですね。神様にもそのような関係のイエス様という方がいらっしゃいました。そのイエス・キリストがいなくなってしまえば誰も私の子供がいなくなってしまう、そういうかけがえのない、まさに自分の命を、身代わりになってもいいというような、そういう存在、最も大切な存在が一人子であったかと思います。しかし神様は天秤にかけられたんですよね。私たち一人一人とこのイエス・キリスト、これを天秤にかけて私たちの方が大切だと考えてくださったんです。イエス・キリストを犠牲にしても私たちを助ける方がそちらを選ぶ、それが神様がなさった決断です。神様は大きな犠牲を払ってくださいました。今から2000年ほど前、世界で最初のクリスマスに、この方は一人子のイエス・キリストをこの不毛の地に送られたのであります。しかも弱さをまとって無力な泣くことしかできない赤ちゃんという形で送られたのでありました。人間が味わうすべての苦しみや痛みや悩みを味わってくださった方です。貧しさも一番、この貧しいというところを通られた方でありましょう。まあ、今年になって何かの新しい赤ちゃんが与えられておりますけれども、しかし誰がですね、動物の餌箱の中に寝かせられることがあるでしょうか。居場所がないという赤ちゃんがいるでしょうか。イエス・キリストはまさに 居場所がない中でそこに来られたので、会話桶の中で、そして家畜小屋の中でお生まれになった方でありました。この人を見よという賛美歌がありますけれども、この方は本当に人を愛された方でした。時間を惜しんでいろんな人を励まし慰め、そして病気の人がいたら見舞い、そしてその身力を持って癒された方でありました。しかしこの方はその人生の最後にどんな死を迎えられたでしょうか。十字架という恐ろしいものにかけられて処刑された方であります。十字架、それは人間が考え出した最も残酷な処刑の道具です。どうすれば一番長く苦しんで苦しんで死ぬことができるのか、それを実現したのが十字架刑でありました。両手両足に太い釘が打ち込まれていきます。そしてもうかけられるとですね、もう息ができないような状況に、そして致命傷ではありませんから、苦しんで苦しんでということになります。その人は数日間苦しんだ後に気が狂って死んでいくということが言われています。ローマが考え出して、そして極悪な犯罪人だけがつけられる、そういう処刑の方法でした。キリストは何か罪を犯したんでしょうか。何か悪いことをしたんでしょうか。人を傷つけましたか。いいえ、キリストは人から命を奪うのではなくて命を与えていく、そしてその人を生かしていく、そういう歩みをなさった方でありました。しかし時の宗教の指導者あるいは民衆は、あんな奴は十字架につけろ、十字架につけろ、覗け覗けと言って、まあ、今までいうヤクザみたいな人がね、捕らえられていましたよね。で、イエス・キリストとヤクザとどちらを釈放しますかという時に、ヤクザの方は釈放しなさい、イエス・キリストは十字架につけなさいということを人々は叫びます、まあ、そこからあのミッションバナバというのができましたけれども、元ヤクザ今牧師というような人がですね活躍されています。それはまさにイエス・キリストがヤクザのようなものの身代わりになって、私のようなもののために身代わりになって、私を自由に釈放してくださったっていうところの恵みを味わった人たちであります。キリストは自分が背負わされる十字架を背負わされて、長い十字架への道をカルバリの丘、ゴルゴタの丘、ドクロと呼ばれているその丘に向かって歩かれました。何度も何度も倒れて、もう体力の限界の中で、もう自分でそれを背負い続けることができない中で、お前がそれを背負えと言って、クレネ人シモンという人がですね一緒に十字架を背負わされました。そういう中でやっとの思いで十字架にその場所に行き、そしてローマの人たちが、兵隊たちがしたことは、イエス様を十字架につけたことでありました。パッションという映画をご覧になったことがあるでしょうか。メル・ギブソンという監督が作りました。そのイエス・キリストの受難の姿を、特に十字架につけられていくその姿をかなりリアルな映像で記録したものでありました。イエス・キリストが十字架の上で叫んだ言葉がありました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったんですか。エリー、エリー、レマン・サバクタニ。これは私たちの代わってのイエス様の叫びでした。本当は私たちが神様に捨てられて当然のものではありませんでしたか。しかし私があなたの代わりにその罰を受けるよと言って、イエス様はあなたのその罪の借金を全部肩代わりに背負ってくださって、そして十字架へと向かわれました。しかし神様に捨てられるということがどれほど恐ろしいかということを一番よく知っておられたのがイエス様です。
神様から捨てられるということがどれほど本当に恐ろしいことなのか、まあ、小さな子供は知ってますよね。お父さんやお母さんからもう勝手にしなさい、もう知らないからねと言って置いてかれたらですね、もうすごい怖くなってですね、とか泣いてですね、大変なことになるんですけども、でも私たちはこの父なる神様から捨てられるということがどれほど恐ろしいことかっていうのを本当に知っているでしょうか。イエス様はその苦しみを味わってくださったお方です。しかしそのイエス・キリストが父を我が霊を御手に委ねますと言って息を引き取られたとき、その映画では天から雨が落ちてくるんですね。雫が落ちてきます。おそらくそれは天の父なる神様の涙ではないかと解釈できます。平和寿誠さんは父の涙という歌を作りましたけれども、自分の一人息子が十字架につけられて殺されて死にかけている、アブラハムとイサクのことを思い浮かべませんか。イサク、あなたの一人息子を全焼の生贄として捧げなさいと神様はある時に仰せられました。アブラハムは信仰の順々によって黙々と自分の息子と一緒にその示された場所に向かい、そして祭壇を作って息子をほふろうとしました。まさにほふろうとしたその時に神様はストップをかけられました。あなたが神様を恐れていることはよく分かったから、その子に手を差し、もうそれ以上なことをしてはいけないと。私はあなたを本当に全世界の祝福のもといとしていくよ、そういうことを、語られたのが神様になりました。しかしイエス・キリストがご自分の一人子が十字架にかけられて送られていくときに、神様はそれにストップをかけられなかったんですよ。文字通り見殺しにされました。どんなに心痛めることだったでしょうか。しかもお前が神だったらそこから降りてきてみろ、神がいるんだったらなんでこんなことが起こるんだと言ってですね、神を呪い罵り悪口を、もう悪口雑言を叫んでいる人々のために、その罪人のために、その悪い人のためにご自分の一人子を死に渡される、それはどれほどの愛がなければできないことでしょうか。中法に、いろんなことを書きましたが、祈りと答えというところですね、ちょっとだけ最後に見れたらと思います。毎日のように悲惨なニュースが起こっています。その中でですね、もう本当にご利益宗教的な、ご利益信仰的な信仰では立ち行くことができないという、そういう現実があるかと思うんですね。なぜクリスチャンだったらこんな災いが起こるんですか。病気になる、事故に遭う、死を迎えていく、良いことのために神様に喜ばれることをしているはずなのにもかかわらず迫害を受けていく。しかしそれこそが益ではないですかと聖書は語っています。しかし私たちがこの現実の生活の中で様々な病気を告知されたり、あるいは突然の事故に見舞われたり、そういう時に思わず神様に向かって叫びたくなる言葉、それがこの言葉ではないでしょうか。天の父なる神様、あなたがもしいらっしゃるのであれば、私たちが苦しむ時に一体どこにいらっしゃるんですか。もう神様なんかいないと思えるような、そういう殺伐とした中で生きていく中で、あなたは私が苦しむときに一体どこにいらっしゃるんですかという叫びは、
あげずに折れない叫びではないでしょうか。しかし聖書の随所でこの私たちが信じている方はどんな時にも一緒にいてくださる、インマヌエルと呼ばれる神は私たちと共におられるというそのような方だということが言えます。詩編を見ますと苦しむ時そこにある助けと書かれています。苦しんでいる時にそこにある助け、そこにいらっしゃるのが神様です。ですから答えとして私はあなたが苦しむ時そこにいて一緒に苦しんでいると神様はおっしゃっているように思います。しかしなお私たちは叫びずに折れない疑問が心の中に湧き上がってきます。神様は全知全能の方ですよね。もしあなたが全能であればどうしてあなたはその全能の御手を持って悲惨なことをストップをかけられないんですか。事故に遭う前に助けないんですか。病気で死ぬ前にどうして癒してくださらないんですか。なぜこんな悲惨なことが起こるんですか。世界宣教大会の中でアフガニスタンに行かれた韓国のクリスチャンの青年たちのこと、また牧師先生たちの話がありました。同盟教団に来られている韓国の宣教師の中にもたくさん親しい友人のような関係にあった方々がいらっしゃるそうです。今なお、タリバンの人たちに拉致されて命がどうなるかわからないというあの人たちは、アフガンが世界に見捨てられた時からソ連とアメリカの戦争の中でもどうしようもない混乱に陥った、そしてその中でこの旧ソ連が撤退をして、この世界からアメリカからも見放されていく中で、世界から見放された中で、あの韓国のクリスチャンたちはその初期の段階から医療宣教師として医療を持ってその現地にお医者さんとしてまた病院を建てていく、あるいは子どもたちの教育のためにお世話をしていくというようなその愛の行為をなさってきた方であったそうです。もうその働きが十何年も続いている、そういう中で今回起こった出来事だったそうです。その教会からは長期の宣教師として7名の方が出て行っていらっしゃる、そして短期宣教師は次から次へともう何十回も足を運んでいた中で残ったそうです。保守的な人はその事件を聞くときに、なんでそんな危険なところに行ったんだ、そんなところには行くべきじゃなかった、なんでそんな軽率なことをしているんだ、もう二度と行っちゃいけない、そういうことで、このストップをかけると思うんですね。しかし世界選挙大会の、大会の講師であったイードン・ウォン先生は聖書にはそんなこと書いてないよと言われました。安全な宣教師なんていうのは人どこにもないですよ。2000年の教会の歴史の中で安全な宣教師なんていうのはどこにあったんですか。多くの人が病で倒れ、多くの人が迫害で倒れ、殉教者の父親が教会の主使ですと言われたような、そういう時代でした。私たちに福音が届けられたというのはたくさんの方の犠牲があってのことです。そして何よりもこの父なる神様の一人号にストップをかけない、十字架の上で見殺しになさっていくというその愛があってからこそ、その愛の犠牲のゆえに私たちは罪許されて、全ての罪が許されて、こんなものが再び神の子供として受け入れられて、神様のことを私のお父さん、私たちのお父さんと本当に親しく呼びかけることができる、神の子供とされる特権を約束されているのであります。しかしそれは本当に大きな恵みです。神様がどんなに大きな愛を持って私たちに父よと呼びなさいと言っていてくださるのか、そのことをそれぞれ応答の祈りを持ちたいと思います。しばらくの時、1分から2分神様の前に十字架につけられたイエス様のこと、その 一人が惜しまずに与えてくださった父なる神様のこと、そして父よと呼んでいいんだよと、教えてくださったイエス様のことを覚えながら、私たちもその方を父よと呼んでいけたらと思います。神は実にその一人子をお与えになったほどに、ようあなたを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が人となられてこの地に来られるということは、まさに自殺行為でした。この世は神を神として認めず、神を罵り、そして神様あなたを地上から葬り去ろうとするような、十字架につけて殺そうとするような、どこまでも罪深いものでありました。しかし神様は、私たちがまだ罪人であったとき、愛するに値することが一つもなかったそのときに、一人子をお与えくださり、十字架の上で身代わりに命を投げ出してくださり、その愛を明らかにしてくださいました。そしてその方はお墓に葬られましたけれども、3日目によみがえられて今も生きていらっしゃる方です。今なお悲惨なことが起こっておりますが、しかし神様、この方を呼び求めていくならば、すべてのことが益と変えられていく、悪でさえも神様は善に変えることができる、不毛の地にオアシスを作ることができる、そのために私と共に苦しみを共にしてくれないか、私が願うところにあなたが出て行って、そしてあなたでしか届けない人にこの福音を届けてほしいと主は願っておられます。私のところに福音が届けられてくるのに、どれだけ多くの人の犠牲があったでしょうか。高尾先生、辻浦先生、またかつての宣教師の方々、神様、どうかその一つ一つの犠牲を無駄にすることがないように、私たちの歩みをこれからも導いてくださいますようにお願いいたします。感謝をしてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。